小高的気分革新、小高、菊池の小高るちゃー。この番組はアーティストでもありイーティストでもある小高祐介が文化人っぽくお届けする番組です。
どうも、アーティストでもありイーティストでもある小高祐介です。
アシスタントの菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アーティストの小高さん、
いや、
はい、
そうです
アーティストですよね。
アーティストっちゃ、そうですね。
そうですよね。
うん、
まあ、写真撮るのもアートの一部でありますけれども。
そうですね。
まあ、音楽のアーティスト性をまた、
うん、
大高さんの、
うん、
引っ張り出していきたいんですよ。でね、まあ、いろいろ音楽のことに関してお話しするのもいいんですが、
うん、
去年ですよね、1曲目、出来上がったのって。
そうですね。
タイトルがモノクロコーラという曲をですね、
はい、
この小高るちゃんから発信したわけですよ。
そうね。
小高の音楽を発信したんですよね。
そうよね。
で、その年に2曲目いけそうじゃないですかと、その年中に。うん、まあ話がですね、そこまで出ず、
はい。
なんとなく時は過ぎ、2曲目の話がなかなか出なかったと。
なるほど。
だけど前回の終わりに、
うん、
2曲目、企画的に作っていきたいと思いました。
そんな話が出ましたね。
言ったので、
うん、
今回はですね、
うん、
第2弾、
うん、
小高祐介の曲制作。
おー、
まだできてません。もちろん何にもできてません。白紙中の白紙です。紙を取りに行かなきゃいけないぐらいです。
お、じゃあちょっと買ってきます
まああります。
白紙はあります。
ありますで、まず何をしていくか、はい、
うん。
これはですね、第1弾の曲ができた時に少し話したかと思うんですけれども、
はい、
第2弾の曲は誰が歌うかという話になったんですよね。
うん、
で、まあ、とことん話し合ったわけじゃないんですけれども、
はい、
第2弾はアシスタントの菊池が歌ったらどうなんだみたいな話がちょろっと出たと思うんです。
そうですね。
それをですね、まあ、覚えていたというか、
はい、
じゃあ、アシスタントの菊池が第2弾歌わせていただきます。ってことにはでもしたくないんです。
からの？
からのしたいんですはないです。つまりですね。
はい。
選挙をしようかなと。
選挙？
うん。
AKB 的な？
AKB 的な、まあ、メディア選抜とかはないですよ。
うん、
もうお互いね、こうネットラジオのメディアに出ている。うん、これ以上、なんか補欠も何もないんで。
まあそうですよね。
うん。ボーカル。選挙。
ボーカル選挙、
はい、これで選挙に票が入った、多く入ったものが、
うん、
第2弾小高祐介シングル、
うん、
歌う人となります、
うん、
どうでしょう。
いいんじゃない。
いいですよね、
うん、
で小高さんに聞きたいんですけれども、うん、第2弾歌いたいですか。
いや、もう必要に応じて
歌ってほしいという票が入れば、
はい、
歌う気になるよって感じですよね。
歌えますし、
だから自分もそんな感じです。もし菊池の方に票が入れば、うん、もちろん曲は小高祐介ですよ、
うん。
作曲はしていただきますよ。
はい、
その声はですね、
ええ、
菊池でお届けしようかなと。
うん、
だからこの選挙、
うん、
今からアピールタイムとして、
はい、
こうお互いね、1分ぐらいでもいいんで。
う
ん、
歌う。
歌わない。まあ、それがアピールポイントとして僕の歌声をまず聞いてくださいならいいんだけど、
うん、
まあ、その時間を設けて、
うん、
なんですよ、政見放送みたいな。
なるほど、
うん。ちょっとやりたいなと。
ほんと、とんでもないこと考えてきますね。
そうですか。
うん。
まあ、どっちが歌ったらいいのかなっていうのは、このリスナーさんのね、意見を取り入れたいっていうのと、うん、あと、ほら、うちって、こう、あんまりメールがバンバン届くような番組じゃないかな。
まあそうですね。
もう確実に、どの政治家よりも、
うん、
こう、清き一票が重いんですよ。もうほんと一票差で何かが変わるっていう可能性大きいんで。
はい。
一票をお願いしますっていう、どの政治家が言うフレーズよりも、僕らの方が重いと思うんですね。
うん、うん、うん、うん。これ、ネガティブキャンペーンとかありなんですか？
例えば。
相手をけなしたりとか。
いいんじゃないですか。
なるほど。
それを取り締まる委員会なんかないんで。
じゃ、逆に僕が、菊池翔の方に歌ってほしいなって思った場合、
うん、
逆に菊池翔に票が傾くように、仕向けてもいいんですね。
うん、まあ、そうなっちゃいますけどね。もしそういう手に出るんであれば、
はい、
歌いたくない気持ちが菊池出てきちゃうんで。
いや、でも、当選したらだって、 やらなくちゃいけないわけじゃないですか。
だから、うん、小高を歌わせるように、じゃあ自分は言いますよ。
なるほど。
は
あ、ただ、いずれにせよ、どっちが先にこれ、政見放送するか。
これは小高ですね。
あ、僕なんですか、
じゃなきゃ、こう、手のひらを返せないですから、自分は。
ああ、なるほどですね。
うん、
いや、逆に菊池翔からでもいいですよ。むしろ、僕ね、何にもノープランだったものですから、
はいはい
はい、アピールするにせよ、ネガキャンするにせよ、
うん、
まず政見放送自体ほぼ見ないと。
何言ってんのかわかんないと、
うん。正直俺アピールもしたことないと、そんなに。
なるほど、
うん。
じゃあ、見本、お手本として？
お手本も兼ねて、うん、まあちょっとやっていただこうかなと。
あ、じゃあ、やっぱりこういうルール設けましょう。お互いを進めることはなしです。
うん、
ね。あの、自分が歌いたくないという気持ちになることはなしです。うん、やっぱり自分をちゃんとアピールしましょう。
だネガキャンは OK みたいな。
そうですね。相手をけなすのは OK。
なるほど。
はい、
わかりました。
じゃあ、菊池から行きましょうか。
はい。
では、アシスタント菊池のアピールタイムを始めたいと思います。
やっ。
どうも、菊池と申します。私はですね、小高雄介の文化をどうにかこう発信していきたいなと思ってこの番組を立ち上げようと思ったわけです。なので小高雄介の曲を小高雄介の声でお届けするのが当たり前なのかもしれません。ですが先ほども小高雄介が言った通り曲ができていないんです。もう曲が一つ決まっていればどちらに合うとか、もちろん小高雄介が作った曲だから小高雄介が歌うのがふさわしいとかなると思うんですけれども、じゃあ果たして人に向けて作った歌、菊池が歌うことになって菊池に向けて作った歌っていうのはどういう歌になるんだという、新たな小高雄介のアーティストの一面性が発揮できるんじゃないかなと、披露できるんじゃないかなと思うわけですね。なので、ぜひ今回第2弾シングルはですね、菊池に歌わせていただけないかなと。もちろん、歌声、歌のセンスに関しては、小高雄介のが倍の倍あります。うまく歌えるかどうかは不安ではありますが、やる限り一生懸命やらせていただきたいなと、思っております。以上、菊池のアピールタイムでした。
いかが？いやー、
どうでしょう。
もうね、ギャラリーもね。
ちょっと硬すぎて素通りする感じもありますけどね。
もうまさにアピールタイムというか、うん、政見放送でしたね。
もう、うん、見たことねくせに。
いやもうなんか後ろが青い感じが見えました。あ、青い色色の中で。
No.
あ、なんか合成したい。
はい、じゃあそんな感じで小高雄介のアピールタイム移りたいと思いますよ。お手本というかこんな感じだっていうのは分かったと思うんだ。
はい。
はい。じゃあ小高雄介のアピールタイムお願いします。
じゃあ、小高雄介のアピールタイムをします。よろしくお願いします。
よっ。
じゃあね、まあ、第2作目の楽曲なんですけれども、まだ何にもできてないというか、何にも作ってないというか、まあでも切れ端みたいなものはあるわけですわ。実はね、作ろうと思えばね、ストックがあるわけですからね。
あんのかい。
まあ、やろうと思えばなんか何とでもなりそうな気もしないでもないですと。まあね、もう、まあ、菊池翔にね、正直歌わせてあげたい気持ちもね、すごくあると、僕としては。というかもう、僕の歌を他の人が歌ってるのが、面白そうだと、いうのもあるんですけれども、ただですね、皆さんいいですか？僕の曲はですね、すげえ歌いづらいですよ。言っときますけど。以前に、作目を作った時にですね、どなたのリスナー様からか、歌いづらかったと、車の中でちょっと一緒に歌ってみたけれどもと、確かにあのメロディーは非常に追いづらいと、で、次の曲も、まあ追いづらいと。まあ僕が今までバンドのために書き上げてきた曲なんかもですね、まあそれは酷評いただきまして、歌いづらいと。なんかサビだけ妙に歌いやすいと。そうなんです。僕 A メロと B メロが複雑に作るのが好きなんです。なので、菊池翔にはですね、ちょっとこう、彼の歌唱力がないとかそういうことではなくて、もう根本的に誰が歌っても歌いづらいんで僕が歌います。以上です。
はい、もう、
はい。
立派な政見放送でしたね。もうなんか切れ端はあるとかストックがあるとかなんかその辺は驚きましたけれども。まあその辺をいろいろと、ところどころこう引っ張ってきてとかもありますよ
ね。そうですね。
出来上がってるわけじゃないですからね。
はい、もうタペストリーソングですよ。言えたら。 もう切れ端をつないでつないでと。
なるほど。
ええ。
わかりました。まあ、こうやってね、お互い、いいアピールタイムができたんじゃないかなと。
そうですね。
うん。
うん。
これを聞いて、今、リスナーさん聞いてらっしゃいますよね。どちらに第2弾シングルを歌ってほしいか。ぜひ、こう、メールを一票ください。
はい。
もう本当に一票差で何かしら決まるものだと思います。それで、次回、もう早速開票したいとは思うんです。次回といっても、小田カルチャーは2週に1回更新なので、
ええ、
2週間ちゃんとこう、猶予があると思うんですね。うん、
はい。
なので、まあ、一応日にちを決めておきますね。4月の5日。4月の5日までにメールをください。そして次回開票したいと思います。
はい、
そしてもし、同票だった場合、もう一票が大事というぐらいですから、一、はい、票対一票、二票対二票なんていう引き分けになる可能性は大ですから、
うん、
ね。だから、もし、引き分けだった場合、また次回に持ち越します。その2週間間分けで、まだメールを送ってくださっていない方に、こう、どちらかに一票っていう、
なるほどね。
投げかけをしたいなと、思います。ちゃんと決着がつくまで、
はい。
これを続けていって、
なるほど。
で、ゆっくりと、楽曲制作なり、歌詞制作なりに移っていきたいなと、思っております。
いやー、大事になってきましたね。ただ、世間から見たら、小事ですよ、と。
あ、もう、小事中の小事ですね。
僕らだけですね、
うん、
こんな、自分たちで小事を仕掛けておいて、あーっつって、爆発するぞっつって。
うんもうぜひ、メールの文章は特に書かなくても大丈夫です。もう誰かに一票ということだけでいいですし。
はい。
もしあれば、なぜこっちに歌ってもらいたいかっていうのを書いてくれれば嬉しいっていうだけなんで。
そうですね。それをネタにね。
うん。
お話しますからね。
そうですね。
うん。
まあ、こっちには絶対歌ってほしくない理由でももういいですよね。
それは本当悲しいですけどね。
悲しいですけど、その一票だけで他が二票入ってて。
うん。
で、結局歌う羽目になっても、それしょうがないですからね。あんなに酷評されて歌うみたいな。
辛いわ。
はい。
はい。
じゃあ、そういうことで、はい、ぜひ、あなた様の清き一票を、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ここで一旦、
CM です。
あなたの、なだらか中毒、受け負いに、
素人ではなく、プロでもない、
プロートを目指す、
メタボチックな、
将来ハゲると噂の
な
のは、横断歩道メンバー全員ですからね。
最悪だ、これ。
太ったハゲ、
鼻にかかった
声、
自虐性か最近
あるから、
早速足を見せたいと思います。
全く自分と関係のないところでも自分に反省してみる。
そんな菊池がお送りする
なだらか向上心は毎週水曜日更新です。ぜひお聞きになっていただけたらと思います。
小高老後料理教室。
このコーナーは料理研究家の小高老先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。先生よろしくお願いします。
お願いします。
早速今回の料理食材テーマお願いします。
フレンチトースト。
フレンチトースト。いいですね。
いいね。
美味しいです。
フレンチトースト。
うん。
大好き。
大好きですね。
ふーん。
なんで小馬鹿にされるんですかね。
フレンチトースト知ってんの？
なんかそう言われるともしかしたら自分の知ってるフレンチトーストはフレンチトーストじゃないのかもしれない気がしてきますけど。
疑心暗鬼になってます。
なっちゃいますけど。
じゃあ今日はもうレッスン4にしますか？
いや、続けてください。
続けます。
はい。
なるほどね。フレンチトーストはね、
はい。
そのフレンチトーストで合ってるよ。さあ、フレンチトーストはですね、
はい。
北アメリカ、ヨーロッパの一部、アジアの一部の国、地域などで、軽食や朝食として、食べられる例のあれですわ。
はい。
はい。伝わっちゃったね。
伝わっちゃいましたね。
例のあれで。
はい。
うん。まあ、要はもう食パンにね、
うん、
卵と、牛乳と、うん、ぐちゃぐちゃって混ぜたやつを、ひたっとつけてですね、
うん、
まあ、ジュッて焼いて、
うん、
まあ、蜂蜜やらね、メープルシロップやら、粉砂糖やら、いろいろ振りかけて、
うん、
食べるあれですわ。
はい。
もう皆さんご存知の。
はい。
ね。で、まあ、フレンチトーストはですね、まあ、ヨーロッパの様々な国で作られていることが記録に残ってまして。
おぉ。
ええ。でも、古代ローマぐらいまで遡るらしいっすわ。
そんな昔からあります。
うん。もう、それはうまいと。
おぉ。
うん、それぐらいうまいと。あんなに簡単に作れちゃうのにと。
うん。
うん。 で、語源についてはですね、アメリカで1724年にニューヨーク州、オールバニーの酒屋の店主、ジョーゼフ・フレンチが命名したとされてますと。
ほう。
なので、フランス産だからみたいな感じじゃなくてですね、
ほう。
アメリカ人のジョーゼフ・フレンチさん、
ほう。
フレンチから取りましたよ。
なるほど、フランス関係ないんですね。
まあ、一応フランスでも食われてるんだけど、
うん、
うん、ダイレクトに関係があるわけじゃなさそうですわ。
なるほど。うん、じゃあレッスン1行きまーす。レッスン1。フレンチトーストはアメリカのジョージェス・フレンチさんが作ったからフレンチトーストと言うんだよ。ですね。
ですね。
いやー、勉強になります。
勉強になっちゃったか。
うん。
そっかそっか。まあ、じゃあこれからもっと勉強しちゃいますか。
お願いします。
ね。フランスパンでも作れますよね。
おー、やろうと思えばできますよね。
うん、もうやろうと思えばね。
はい。
まあ、さっきね、簡単に言いすぎちゃうんですけど、卵と、まあ、牛乳と、
うん、
混ぜた汁にって話をしましたよね。
うん。
それ以外にもね、オレンジジュースとかね、ありらしいよ。
おー。牛乳も入れてオレンジジュースですか、
うん、
おー。
この辺欧米チックな感じするけどね。あと、ナツメグ、シナモンとかね。
あ、まあ、そういうスパイスもね。シナモンなんかもいいですね、
うん。こういう調味液を作って、まあ、それぞれね、なんか合う調味液をね、オリジナルで作っちゃってもいいような感じはしますけど、
うん。
だから、まあ、ポピュラーなのだと今言ったような内容ですね。
うん。
を、まあ、フランスパンとか食パンとかで浸して、使うと。
ほう。
あと、バニラエッセンスなんかも入れてもいいと。
ああ、いいです
ね。いうようなことが書いてありまして。
ほ
う。もう、これをね、書いてる間、すごい腹が減りました。
なるほど。この辺もレッスン2にしておきますか。
はい。
レッスン2。フレンチトーストはオレンジジュースを使ってみたり、ナツメグシナモンを入れてみたり、バニラエッセンスを入れてみたり、自分のカスタマイズができるような食べ物なんだよ。ですね。
ですね。
うん。
まあ、いろんな国でちなみに発売されておりますので、
ほう。
ええ。まあ、香港とかね。
うん。
台湾とかね。この辺はやっぱりね、朝飯として食われてることが多いみたいなんですけれども、
うん、
もう香港なんかのは溶き卵をつけて少し油で揚げるような調理法なんで。
揚げるんですか、
うん、ちょっとカラッと揚げるみたいですわ。
じゃあちょっとドーナツっぽくなるイメージですね。
そうですね、
うん。
で、バターを乗せて出すんですけど、そのままじゃ甘くないんで、やっぱりシロップか、
うん、
蜂蜜をぶっかけると、
う
ん。なんかね、やっぱ国によって食い方いろいろだね。台湾とかツナ挟んでるし。スイートコーンとかね。
ああ。
うん。イタリアはもうモッツァレラチーズをサンドイッチ風に挟んでとか。
おお。
なってるんで、まあもうちょっとイタリアのやつは、あれか？おやつっていうか、主食だな。
そうですね。普通に朝食として。
うん、そうですね、うん。がっつり食ってるようなイメージで、
うん、
まあ、各国で食われてますよと。
なるほど。じゃあ、レッスン3いきます。
はい。
レッスン 3!フレンチトーストは世界各国で食べられているけれども、ツナを挟んだり、油で揚げたり、調理方法は様々だよ。ですね。
ですね。
うん。
まあもうほんとこれね、大好きなんですよね。
いいですね。
うん。じゃあレッスン4行きますわ。
はい、お願いします。
レッスン 4! でももう2年ぐらい食べてない。
なんで今回フレンチトーストっていうテーマだったんですか？
急に食べたくなる時ってあるじゃないですか。
あります。
うん。急に食べたくなる時何度か襲われてたんですけど、
うん、
ここ、まあ要は2年間ぐらい。
うん。
うん。なんか、それを忘れないように、音声に残しておこうと。
利用したわけですね。
そうです。MP3 にしようと思って。
なるほど。自分はですね、江ノ島に本店があって、
はい、
だけど、センター北、センター南という駅のビルのところにあったフレンチトースト屋さんが、
うん、
まあおしゃれでね、
うん、
おしゃれなカフェというとこう、椅子の形が席によって違うってイメージありますよね。
ああ、まあそう
ですね。そんなイメージのカフェで、フレンチトーストを食べたんですけど、
うん、
初めて食べるフレンチトーストで、
ええ、
分厚いのに全部がしなってるみたいな。
うん、なるほど。
うまくできてな。で、中がジュクジュクなわけじゃない。火が通ってないわけじゃない。
うん、ほうほうほう、
ちゃんとこう中まで火が通ってるけど、ふんわりと柔らかく作られてる。あれ見事だと思って、2回だけ食べに来ましたね。
多分、そのフレンチトースト作ってる人、
はい、
めっちゃ作るのうまいっすね。
多分じゃないですね。間違いなくですね。
間違いなくね。
まあ、小高祐介も結構鼻がいいんでね、多分いい店他にも探してくると思うので。
つい最近その隣のセンター北っていう駅にね、よく行ってたんで、行きゃよかった。
はい。
はい。
ということで、今回のご指導は以上ですね。
はい。
先生、ありがとうございました。
楽しいクトークとは、楽しむポッドキャスト番組である。一つのことを二人で語る。楽しく語る。語る、語る、語る、ガタ。
メガネ玉兄と
マッシュルがお送りする
楽しいクトーク。リンクページから行けます。
ぜひ聞いてね。
ガタ。
おだかましレビュー。このコーナーは小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。それでは早速今回のジャンルをお願いします。
小説。
小説。では作品名お願いします。
死神の制度。
死神の制度。作家名お願いします。
伊坂幸太郎。
伊坂幸太郎さん。有名な方ですね。
幸太郎。
はい。では早速レビューをかましてください。
伊坂幸太郎。
はい。レビューをかましてください。
お、虫か。知ってます？死神の制度って。
いや、知らないんですけども。
映画でね、一回金城武司が主役でやってたんですわ。
金城武司さんの映画、
う
ん。
そうそうそう。でもまあ僕見てないんですけど。
はい。
その時はね、妻の相談映画だなと思って。いやだった。
はい。
まあ小説を最近読む機会がありまして。
うん。
ちょっとね、映画も見てみようかなって思うぐらい、
うんうん、
面白い、
うん。やっぱり小説面白いと映像化されてどうなるか気になりますよね。
気になっちゃいますね。で、まあ僕もどうぞその伊坂幸太郎先生結構好きでですね、ちらほら読んでたんですけれども、
うん、
まあ、実家に行ったらですね、古本屋で明らかに買ってきたというような感じで、この死神の制度があったんで、パクってきました。実家から。
はい、いいですね、はい。実家ならいいですね。はい、
そうですね。まあ、これ2005年の6月30日に、発売されてるですね、
うん、
6つの短編からなる、死神の制度っていう作品なんですけれども、うん、まあ、全部話は出てくる登場人物が一緒なんで繋がってるんですよ。
うんうん、
で、もちろん主役がですね、死神なんですね。
お、
千葉っていう死神なんですけれども。
人間なんですか？
ですね、死神です。
まあそうですけど、まあ風貌というか。
そうです、風貌はですね、その6つ作品あるんですけれども、全部違う風貌で出てくるんですよ。
名前は
風だったり。
名前は千葉で、人間だけど、
うん、老人だったり、
お、
兄ちゃんだったりっていうですね、まあ、基本的には、人間風で出てくるんですけれども、
うん、
まあ死神っていうとですね、結構、まあ古臭い、昔の死神風のイメージを思い浮かべられる方多いと思うんですが、うん、もうちょっとですね、ここは伊坂色が強い部分なんですけれども、例えばその調査機関っていうのがあの世にあってですね、
うん、
で、その調査機関から派遣されてる死神なんですよ。
うんうん、
で、情報部っていうところがあって、その情報部にこれからこの人死ぬから、7日間その人について、
うんうん、
調べてこいと。で、死んじゃっていい人か、見送りにするか、要は選別してこいっていう話をするんですね。
なるほど。
7日間調査して、大体かって言って、
うん、
可能のかですね。
うん、
要は、殺しちゃっていいよと、
うん、
いうことで結果を出すんですけれども、稀に見送りの人がいるんです、
うん
うん。で、まあその調査の話を、6人の対象者。まあ、要は6作品分乗っかってるわけです
よ。なるほど。
ええ。
まあ、単純に悲しむ人がいるから、この人は見送りなんてことにはならないわけですよね。
全然ならないです。
そんな理由は。
はい。
お
で、まあ、要はこの死神の千葉さんなんですけど、人間と同じ格好してるんですけど、うん、もちろん中身は死神なんで、
うん、
ここもね、面白い部分なんですけど、要は、人間の価値観がわからないんですよ。
お
うん、だから、すごいイノセントな、純粋な、状態なわけですね、
うんうんうん。
だから人間の死に関しても興味がないし、人間がこういうことに関してなんで面白いのかは全然わからない、
うんうんうん。
で、人間がこう味わい深いことを言ったとしても、なぜかそれがそうなんだっていうようなことを、例えばその6人の被験者と話していくうちに、そういったことも聞いていくんですわ、
うんうん。
なんかそうするとですね、いろいろ浮き彫りになってくるんですよ。人間がこう思っていることってそもそも、純粋な目から見たらすごく不自然なことだっていうのが作品の中で分かってくるんで、単純にそのストーリー性だけを追うんじゃなくて、
うん、
そういう微妙な差異みたいなところ、
うんうん、
そもそもそういえばなんでこんなことを考えるんだろうみたいなところも見つめ直させてくれる、
はあ、
作品なんで優れてるなと。
なるほど。人間だけが出てくる物語では気づけない部分が死神は感じるわけですね。
そうなんですよ、はあ、そこが多分一番の見どころなんじゃないかなって言ってもいいぐらい、
うん、
でそれがまあこうストーリーにうまく絡んでくるとちょっと大きい話にもなってきたりしますし、
はあ、
でまぁ、あ、6作品あるうちの一番最初はですね、見送りなんですよ。
お
で、あとは全部カーなんですけど、
お
その見送りの女性がですね、後々意外な形でポッと出てきたりとか、
お
微妙に繋がってる短編なんで、
うんうん、
まぁ、あ、ざっくりとしか言ってないからね、これはもうぜひ読んで楽しんでいただきたいな、
う
ん。
これは別にもう見送りだとかかとか言っちゃいましたけど、そういうところが注目する作品なわけじゃないってことですね。
それはもう本当に、最初でわかると思います。
あ、もう
そういったかだろうっていうのが、
ほうほうほう、う
ん、普通にわかると思うんで、
うん、
まあ、別にそこは重要じゃないですね。
はい、
ただ話のつながり方は非常に、うん、面白い、この人は。
じゃあ今回の作品、星が最大5つ星でございます。いくつですか？
5 つ
!5 つ最初映画でタイトル見た時はバカにしたけども、うん、小説読んでみたら面白い。
そういうこと。
これ映画だとどうなんですかね。金城武さんがもちろん死神役ですよね。
死神役でこの6つの中の3つの作品を、
うん、
映画の話として採用してるみたいなんですけど、まあ、多少脚本がやっぱいじってんじゃないですかね。
そうですね。千葉というキャラクターはずっとその青年的な役どころってことですもんね、
うん、そうですね、うん、おそらくなんですけど、まあ別のね、役者さん使ってうまくキャスティングするかもしれないですけど、まあわかんないですけど、見てみたらいいよ。あれも見るし。
はい、わかりました。
はい。
ということで、今回は小説というジャンルの中から、伊坂幸太郎さんの死神の制度という作品をレビューしました。以上、おだかましレビューでした。
エンディングのおだか
はい、ということで第79回も終わりを迎えようとしております。
はい。
まあ、今回注目すべき点はやっぱりこう、ね、選挙ですよね。
選挙ですね。
ね
なんで急に選挙だったんですか？
まあね、話をね、知らせずに番組を進めるのは自分は好きなんで、こんな風になっちゃいましたけども。
ハンターハンターですか？
何ですか？
ハンターハンターの見過ぎですか？
なんでですか？
パリストン菊池ですか？
わかる人にしかわからないですけれども、なんかね、
うん、
裏で操ってる的な、
そうだ、
裏がとにかくあるみたいな。
はい。
いやいや、選挙ですよ。
別に今までそんなに選挙に熱くなってる様子なんかなかったじゃないですか。
でもね、うん、写真集をね、今年出しましたよね。
出しましたよ。
だけど、あんまりこう、段階を追って盛り上げていけなかったっていうのは、結局こう、あまり感想がないというか、なんかこう手応えを感じにくいことにしてしまったのかなと。だから何事にも、こう、企画的に盛り上げていくことで、最終的にリリースですってなった時の方が、こう、聞いてくださっている方も徐々にテンションが上がってきてるんじゃないかな、みたいな。だからもう最初から何かしらの企画を踏まえて、やっていきたいなと思ったんです。
考えてるねかぁそういうことか。
はい。もうよくありますよね、
ええ。
バラエティ番組でも CD デビューへの道みたいな感じで。
なるほど。
順を追っていくとその人に感情移入して、いざ CD が発売されたら買いたいわけですよ。
なるほどですね。
うん、
顧客連動型ですね。
そういうことです。もうリスナーさんも参加して一緒に曲作っていきましょうよっていうテンションですから。
バッショイってことですね。
はい。
うん。
まずどっちが歌うそこからです。
そこからですよ ね。これ大きいですよね。
大きいです。
中身はどうするんですか？
だから中身も今後ね、うん、まあ歌詞なり、曲作りは実際はもう、だからユースケが家にこもってやっていただくことですけども、その曲の切れ端もあるってことなんでね。
うん
うん、だけど、どっちが歌うかによっても、それをどう使っていくか変わっていくでしょうし。
まあそうですね。
それはもう、徐々に徐々に企画を練っていきますよ。
うん。
うん
わかりました。
はい、
頑張りましょう。
はい、ということで小田カルチャーは2週に1度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。
さようだか
さようだかキョキキョ
キョキ
よろしくお願いします。